FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターの千葉です。今回は介護予防日常生活支援総合事業の中の短期集中予防サービスについて、高齢者包括支援センターの藤木さんにお話をお伺いしたいと思います。藤木さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの藤木です。よろしくお願いします。
はい、早速ですが、短期集中予防サービスとはどういうサービスなのでしょうか？
短期集中予防サービスとは、専門職による個別的な機能改善プログラムを短期間に集中的に実施することで、生活行為の改善を図り、自宅で生活を継続できることを目的として実施するサービスです。
なるほど。高齢者がご自宅で自分らしい生活を続けることができるようにするためのサービスですね。
その通りです。短期集中予防サービスは、自分でできる生活行為を増やしたいという意欲を持つことがとても大切です。こうなりたいという目標が明確な人ほど、改善の可能性が高くなるんです。
例えばどのような方がサービスを利用しますか？
例えば骨折して手術した、肺炎で入院したなど、ベッド上での生活が続き体力が落ちたような気がする、ふらつきがあり転倒しそうで危ないので外出を控えているというような、生活していく上で体の機能が低下してきているなぁと感じている方が、サービス利用に適していると思います。
より具体的に例をお話ししてもらえますか？
はい、87歳男性の A さんです。シルバーカーを利用して散歩や地域の高齢者の集いに参加することを楽しみにしていた A さんですが、夏に脱水になったのをきっかけに体力が低下し、寝たり起きたりの生活で外出の機会が減りました。そこで家の周りを散歩できることを目標にして、短期集中予防サービスの通所型を3ヶ月利用、リハビリ施設へ通い専門職の指導を受けました。徐々に体力がつき、近所を散歩できるようになったため、サービス終了後は地域にある通いの場に参加するようになりました。
なるほど、少し分かりましたが、他にもお話をお伺いしてもよろしいですか？
はい、分かりました。84歳女性の B さんです。軽自動車を運転して買い物に行くなど、家事をほとんど担っていた B さんですが、腰痛がひどくなり、家事のすべてを娘さんがするようになりました。そこで近所のお店まで再び買い物に出かけられることを目標にして、短期集中予防サービスの訪問型を3ヶ月利用しました。リハビリテーション専門職が自宅を訪問し、歩行器の導入と洗濯と物干しの仕方、ほうきやモップによる掃除の仕方、自宅からバス停までの歩行の仕方の指導を受けました。徐々に外出に対する自信がつき、近所のお店まで買い物に行けるようになりました。結果、サービス終了後は地域の通いの場で体操に参加し、友達もできて通いの場が楽しみになっています。また家では掃除、洗濯、買い物を担当するようになっています。
なるほど、A さんも B さんも短期集中予防サービスを利用することで、身体機能の改善が図られ、目標が達成できたということですね。
その通りです。もう一事例お話しします。
それではお願いします。
79歳男性の C さんです。 囲碁教室に通うことを楽しみにしていた C さんですが、腰痛で立ち座りや家事の一部ができなくなったのをきっかけに自宅に閉じこもりがちになりました。そこで短期集中予防サービスの通所型を3ヶ月利用しました。リハビリテーション専門職が最初に本人がしてみたいことを確認し、自分の足で歩くことに自信をつけることを目標に利用を始めました。徐々に歩行に自信がつき、サービス終了後は地域の通いの場で体操に参加し、さらに3ヶ月後には以前通っていた囲碁教室に再度通うことができるようになりました。
リハビリテーション専門職と相談しながら目標に向かって頑張っていけるんですね。また地域の通いの場なども紹介してもらえると、サービスが終了した後も体操を続ける意欲が湧いてきますね。
自分のペースで続けていけるといいですよね。地域の通いの場については、自分に合った場が見つかるよう高齢者包括支援センターでサポートさせていただきます。
わかりました。実際に短期集中予防サービスが受けられる方はどういう方になりますか？
大仙市に住所がある65歳以上の方で、要支援1、要支援2の方、または事業対象者の方です。サービスの利用により改善の見込みの高い方はぜひ利用してほしいです。
お話の中で訪問型と通所型が出てきていましたが、最初に訪問型についてお伺いできますか？
訪問型とは、リハビリテーション専門職がご自宅を訪問し、身体機能向上のための運動や自立した生活が送れるように効果的な日常生活動作などの指導が受けられます。
名称の通り自宅に訪問してくれるんですね。利用した場合、利用料金はいくらになりますか？
1回あたり824円となります。所得に応じて1648円か2472円となる方もいます。
利用するとなると何回利用できるでしょうか？
週1回1時間程度の利用となります。利用期間は3ヶ月となりますが、3ヶ月目の評価でもう少し利用が必要と判断された場合は、もう3ヶ月の延長が可能です。最大6ヶ月の利用が可能となります。
それでは実施事業所は大仙市に何箇所ありますか？
現在のところ大曲中通り病院の1箇所となっています。
それでは次に通所型についてお伺いします。
通所型とは、身体機能、生活機能の改善のためのプログラムなど、実施事業所へ通ってサービスを受けられます。送迎がつきませんので、自分で通える方か家族が送迎できる方の利用となります。
利用した場合、利用料金はいくらになりますか？
1回あたり479円となります。所得に応じて958円か1437円となる方もいます。
利用するとなると何回利用できるでしょうか？
週1回2、3時間程度の利用となります。利用期間は3ヶ月となりますが、3ヶ月目の評価でもう少し利用が必要と判断された場合は、もう3ヶ月の延長が可能です。最大6ヶ月の利用が可能となります。
それでは実施事業所は大仙市に何箇所ありますか？
現在のところ大曲中通り病院とコンパスウォーク大曲の2箇所となっています。
では実際に短期集中予防サービスを利用したいとなった時はどのようにしたらいいのでしょうか？
訪問型も通所型もケアマネージャーが利用者の相談を受けてケアプランを作成し、計画的に利用していきます。そして事業所のリハビリ専門職の方と利用者と内容を相談しながら調整していくことになります。詳しくはお住まいの地域の 高齢者包括支援センターへご連絡ください。訪問型、通所型、どちらのサービスも繰り返し利用できるサービスではありません。地域の通いの場やサロン、社会参加や自立へと向けたつなげるサービスとなります。広報2月号にも掲載されていますのでご覧ください。
今回は介護予防日常生活支援総合事業の中の短期集中予防サービスについて、高齢者包括支援センターの藤木さんからお話をお伺いしました。腰や膝が痛い、体力が落ちた、歩くのが不安定だったり前よりも遅くなったなど、日常生活が今までのようにいかなくなると年のせいだからと諦めて生活の質も低下してしまいそうですが、こうして専門の方のアドバイスを受けながら回復することができる例を聞いて希望が持てました。目標や前向きな気持ちが大事ですね。藤木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお届けしました。
私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワ
ー、あら、いい番組。
FM 花火、
ほらちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ、つかない、変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ、貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。